サンキュータツオプレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュータツオ、国井作也、松崎和俊、カーズ SP、進藤勤でお送りします。この番組は読めば気分スカッとする青年漫画誌竹書房の月刊キスカの協賛でお送りします。
二次元のエロと萌え特集。今月発売の月刊キスカ3月号、山口正和のエクスタシーの表紙が目印。妖艶なるタクシー運転手が少女漫画アシスタント高畑の心の闇を暴く。女子力向上活動記録では、直子、知恵、空の3人組が女子力を上げるために化粧に挑戦。月刊キスカ3月号は全国書店コンビニで発売中。買ってね。冒頭ですけれども、本日はですね、オタクはね、よくエロと萌えっていうのはちょっと違うんだと、似ているようで違うんだと、まあ、僕は違うけど相性はいいっていう表現をしてるんですけども、意外とこうオタクがちゃんとエロ好きとか、こういうエロ、二次元のエロについてこう語ったことってなかったと思うんですよね。で、たまたまですけれども、今回、この時期にスポンサーに入っていただいている、月刊キスカの進藤さんという方、昔からのお付き合いなんですけども、本当にずっと二次元エロ、いろいろね、手掛けてらっしゃって、三次元のエロの方も若干かじってらっしゃってということなので、もうちょっとその辺、リアル編集長なんでね、こちらは本当に二次元音声マガジンの、私編集長なんですけど、実際の編集長に、その辺の話も直接聞いてみたらどうかということで、こちらからお願いして、ちょっと進藤さん話ちょっと入ってくれませんかということでね。で、実際雑誌作ってる人がこういう人なんだっていうことを分かってもらうだけでもね、全然違うと思いますんで、実際こういう人が作ってんだと思いながら、聞いていただければなというふうに思います。
熱量と文字数。
もうサンキュー達夫です。
おはようございます、国作です。
そして本日のゲストはこの方です。
竹書房で、月刊キスカの編集長をやっております、進藤と申します。
進藤さん。ということで、このもうご存知かとは思いますけれども、はい、この熱量と文字数のね、はい、ただいま協賛していただいております、はい、月刊キスカの編集長は、自ら、これね、これどうしても僕いろんな話ちょっと伺いたくて、はい、それだったらもう出てもらっちゃおうということで来ていただきました、
ね。なかなか漫画雑誌の編集長が来ていただけるってなかなかないですからね。
二次元エロについてちょっと今回掘り下げたいなと思いまして。
あ、キスカがちょっとエロ系ということで。
まあ、エッチな部分もあるということで、アクション。
それを大きいテーマです。二次元のエロ。いわゆるほら、イコール萌えってエロなんじゃないのっていう空気もあったじゃないですか。
だから、ね、僕らはずっと、エロと萌えは違いますよと力説してきましたが、いや、一緒だよという人たちもいるわけで。
当然その部分もあるんですよ。
はい。この漫画雑誌の、コピー。
はい。
アクションに熱狂。セクシーさに脳殺。興奮満載。
興奮が満載ですよ。
そう。だからアクションとセクシーってやっぱ男の子が好きなもん入ってるじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、今日はこの二次元とエロについての、はい、研究者。求道者をね。
あ、その道をこう突き詰めている人たちがいるわけですね。は
い、いただきました。
誰なんでしょう。
お願いします。
はい、カーズ SP のカーズと申します。
出ました。カーズ SP のカーズさん。
エロと聞いてきました。
そうですね。妄想にもモザイクがかかる男とかいるんです
けどね。はい。そうなんです。はい、エロ漫画大好きで、はい、ぜひ語らせてくれと。
はい。まあね、今まではずっとお口チャックしてもらってましたから。
はい。
はい。そしてこの方も来てもらいました。どうぞ。
優しい雨松崎です。
松崎くん。
はい。
お願いします。
肉食ですよね。
松崎くんに関してはもう女の子は平面じゃなきゃ愛せませんっていう。
JPEG に数えるですね。
純愛もエロも二次元で全部済ませる。
そうですね。はい、エロも二次元で済ませる。
はい、すべて二次元なんで。
やっぱエロ、二次元エロは素晴らしいということ
で。そうですね、僕、相方とか普通の友達とかに、三次元の AV っていう話をすると、どういうことっていう、
意味がわからない。
意味がわからない。
三次元、二次元の AV あるのかということ
です。あります。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します。
いや、進藤さんは、だからまあ、アニメ界ともね、お付き合いがちょっと長かったん
で、はい。そうですね。
一番最初は、月刊、漫画ライフモモという雑誌で、
萌え川柳。
萌え川柳を、二次行きの頃に、ね、やらせていただきまして、国さんに出ていただきまして、
はい。こういう声の方なんですよ、皆さん。はい、71年6月生まれ、はい、大阪の出身の方なんですね。
はい、そうです。
で、高校時代に編集者になることを決意したと。
あ、はい。
これはなんでなんでしょうか？
いや、いや、もう書き手とか、こう、漫画描いたりとか、物語作ったりするのは、ちょっと自分は無理かなっていう。
それ、高校時代に言うの早くない？
割と早めに諦めたんですね、うん。で、漫画に関わる仕事したいと思いましたんで、まずは編集者って思って。だから漫画やってるところは、ほんとちっちゃいところでも、まあ大学時代の話ですけど、どんなところでも受けてましたね。
そうなんだ。
はい。
もう子供の時からそういう漫画とか。
あ、大好きで、はい。
エロ漫画も読んでました？
エロ漫画は読んでましたね。おかげで、もう小学校1年生ぐらいからエロ劇が読んでたんですね。
エロ劇が？
はい。
エロ劇がって何ですか？
エロ劇がって劇画
のタッチで。エロトピアとか。
エロトピアとか。
あれ、はい、エロトピアってエロ劇画っていうのは
エロ劇画誌ですね。だから今の、エロ漫画って言ったら、萌え系の絵柄のエロ漫画が。
昔は劇画でしたよね。
主流ですけど、昔は劇画。で、それをエロ漫画って呼んでましたから、
そう
エロ漫画の意味が、内容が80年代から90年代に変わるあたりで変わってきてますから、山本直樹さんとかが出始めた頃から、もうだいぶそういう昔のこのリアルな、豊満な胸とか、そういう、ちょっと、鬼面乳首とか、そういうのなくなってきて、こうなんか、今まで読んでるアニメへの延長のものが、はいはい、取って変わっていって、今の流れに、
ね。まあ今ちょっと出ましたけど、はい、やっぱ乳首の大きさにはやっぱこだわりがあるわけですね。
いや、ちょっとそれは見てしまいますね、どうしてもね。
いや、今までだから、まあいろんなね、社会的なその誤解も受けやすいので、はい、二次元においてもエロに関してってなかなかその蓋を開けにくい部分ではあったんです
よ。まあそうですよね。
今日はリアル編集長が来てくださってますので。うんやっぱカズさんもやっぱそこは二次元のおかずも好きっていう感じですか？
僕は最近、ここ1年ぐらいエロ漫画はずっとアヘガオダブルピースがあるやつだけをずっと書いて
る。アヘガオダブルピース？
はい。いわゆる女の子が白目を向いて、アヘってダブルピースをして。
ダブルピースを今出すんですか？
そんなのがあるの？
あるそういうジャンルがありまして。
一回アヘガオブームっていうのがありまして、はい、そっからもうダブルピースっていうのがついてきて、それがもう一気に今。
で、ビデオ撮影っていうのがプラスオプションについてくるんですけど。
それは漫画で
漫画です。まあ漫画でいろんなメディアで、エロメディア全体で、今エロゲーとかもそうなんですけど、割と流行ってまして、
そうなん
です。最後の大駒で、アヘガオダブルピースっていうのが。
そう。それに目の中にハートマークがあると最高なんです。
ああ、素晴らしいですね。黒目の中に。
黒目の中にハートマーク。
うるせえあなたちょっと黙ってください。アヘガオダブルピース聞いたことあります
か？アヘガオ、僕はアヘガオまでは聞いたことありましたけど、
ダブルピースまで。アヘガオ感じてる顔ってことでしょ？
そうですね。まあ生き顔ってやつですね。
そう、ダブルピースは何がいいんですか？
ですね、まあ自分から思わず快感に流されちゃってる女の子を私興奮してますみたいなものを表すこの表現
なんです。終了のサインじゃなくて途中で出るってことなんですか？
あ、でも、
イエーイ感ってこと？
イエーイ感ですね。
イエーイって言ってしまうほどにもう脳がやられてしまってるっていうことを表現するのに一番最適なのがダブルピースなんです。
私今とろけてしまっていますと。
やばい、オタクの開けちゃいけない蓋開けてる感じがする。
相当やばいですよ、これ。今地獄門開いてますよ。
一般の人が聞いたら、オタクってって言われそう。
叩かれる対象になる。
やばいですけども。
いや、でも、先ほどお話ありましたけど、はい、山本直樹さんと、そのあたりちょうどアニメにシフトし始めた頃があるんですよ。はい、まあ、その後、多分、クリームレモンとか流行って、多分それとリンクしてる時期ですよね。
うん、そうですね。そっちの方からだんだんとアニメ系の作品がバーっと増えてきて、はい、90年代半ばでもう全然取って代わられましたね。
そこからのやっぱペンギンクラブがね、
がね
出てから一気にも萌え系のエロ漫画が増えて、
ちなみに、進藤さんの大学の同時期にはですね、はい、雑把郷先生もいらっしゃって
る。うん、おお同じ学校だったという
か。いや、まあ知り合いではなかったけれどもってことですよね。
そうです、そうです。
だからそういう、やっぱ変態を生む大学。
編集長、なんてこと言うんだよ。さらっと。
あとね、カラスヤサトシ先生も、正直にいらっしゃったところ
で、
やっぱり。
何か尖った部分があるんですね。
そうですね。西の早稲田みたいなとこありますね。
そうですね。いや、今の表現意味がわかりません
ということで、 で、まあ、その高校時代に編集者になることを決意して、また有害図書問題でさらに決意を固くすると。
そうですね。それまで僕は、まあ、ちっちゃい時、幼少の頃は割と、その、エロ漫画とか立ち読みしてたんですけど、だんだんと講じるにつれて、漫画を貶めてるというか、地位が低いのはエロがあるせいだとかって思ってた、そういう時期がありました。
はい、あ、そうなんだね。はい、漫画が好きすぎて、
好きすぎて。
漫画にエロがあるから漫画の地位が下がった。だから今のアニメを、巡る環境とかなり似てたところもある、
まあ ね、はい、それをなんかこう押さえつけるような運動というか叩きが起こったので、うんうん、そういう叩きは嫌いなんで、
なるほど、
嫌いなんで、じゃあ俺がもうここは転
校するから、漫画を変えてやる
俺だと
言って竹書房に入る
竹で素晴らしい、素晴らしい、いいじゃないですか。
どこも引っかからなくて本当に、ここだけが僕を、編集者として採用してくれました。
そこから逆にエロに行って、はい、行くわけですよ、ね、
あ、エロではないです最初は、
最初は、はい、月刊コミックガンマ、
はい、こちらの雑誌、そうですね、SF ファンタジー誌の走りみたいな雑誌で、うん、それまではキャプテン、月刊キャプテンとかが、割とその、なんでしょう、週刊少年誌、うん、サンデーとか、うん、マガジンとかじゃない、層を拾ってた雑誌で、うん、はい、で他にアスキーコミックとか、
はい、
で電撃ゴミコミックガオとかがあった時期ですね。その頃に、割と早い時期に、高田雄三さんを、はい、
なるほど。
軸に、ブルーシードですね。うん、青木みたいなブルーシードっていう作品を軸に。それと、その頃、新人さんであった岡田めぐむさんのシャドースキル。
あ、シャドースキル。
シャドースキルを、まあ、二大柱にして、はい、あと、まあ、キングレコードさんの、OVA のファンタジアとかですね、はい、学生バーとか、そういうアニメのコミカライズを、はい、軸にして立ち上げられた。雑誌だったんです、ね、
シャドウスキルアニメになりました
、なってます。2回 OVA と、それとテレビ、
テレビがありました
、ね、深夜と2つあります。はい。
で、その後、月刊別冊近代麻雀から月刊近代麻雀。
近代麻雀。
これはちょっと名前が、別冊近代麻雀が、なんか月刊近代麻雀を襲名したみたいな形で、
うん、
雑誌の名前だけ変わってしまったっていう、こういう意味なんですが。
近代麻雀ね。
はい、
うん、名物コーナー、何を切る担当。
はい、担当してました。
コーナー史上初の問題で勝敗をするというね、まあまあ。どうでもいいです、これ。
恥ずかしいですね。
いや、何を
残っちゃった。
何切るって言ったらかなり名物コーナーなん
だけど
ね、ノーマーク爆回答とかでも話題になってましたよね、はい、何切る。僕は、はい、近代麻雀結構愛読してたんで、
ありがとうございます。
この辺の話はグッとくるところなんですけど。はい、で、その後1999年1月よりフリーになると。で、月刊エースネクストで、鋼鉄天使くるみとか、
おー、
そ
う
なのかな、はい、すごいじゃないですか。で、2000年、月刊コミックバウンド、はい、まあ、今のヤングガンガンの前身に携わったと。はい、
まあ、これは5号で終わってしまう、そう残念な雑誌だったんですけど、
はい、で、その後、月刊ドキっていう。
はい、うん、まあ、また2001年1月にですね、竹書房に、契約社員で復帰しまして、
うん、
はい、まあ、マイナスから始まる。
マイナスから始まる。
マイナス、契約をマイナスって言っちゃいけますよね。
う
ん、すいません。
そうですよ。
そうですよ。
一度拾ってくれた会社、辞めてフリーになって、で、また戻ってきたというね。
ちょっと体壊して不安になったんですね。
なるほどね。
ちょっと社員になりたいと思いまして。
で、この月刊ドキが、その、あれこれちょっとエッチなやつですよね。
エッチなやつです。
そうでしょ、ドキはそうで
しょ。シール貼りでは初期はなかったんですが、2000年、ぐらいから、一番最初出た時はグラビア半分、
はい、
ありましたエッチな漫画半分、みたいなスタイルの、一番売れてたのはワニマガジンさんのチュっていう雑誌がその頃ありまして、うん、
あったー、
はい、それが、はい、それの、まあ、スタイルを、まあ、真似してるみたいな感じはあったんですけど、まあ、うちでもやっておりまして、まあ、これは結構売れてた雑誌なんですけど、
う
ん、
グラビアポエムやエロ文章もこの頃盛んに書くという。
書きました。
もう本当に。エロ修行もしたんです
ね。そうですね。
エロをやることに関しては抵抗なかったんですか、そん
な。ないですね。
ないんだ。
ないですね。僕はこの、
迷いなかったですけど。
有害図書問題のことがあってからは、それに関してはなかったんですけど。
むしろ魂を持ってやっていこうと思ってたんですね。
まあでも、家族関係にはあまり言わないようにはしています
。まあまあそうか。
まあここ、ポッドキャスト言ってますけど。
漫画とか、そのアニメが今そうであったように、昔は映画でもね、やっぱロマンポルノから実は有能な漫画家、漫画家じゃない監督がいっぱい出てると。まあエロがだからね、実は一番早いっていうのもあるかもしれない。
そう思いますね。
月刊ドキスペシャル、月刊コミックマーブルなども担当して、まあ、携帯漫画配信サイトの編集長を経て現在に至ると。 すごいよ。2010年時点で担当した作品の有料電子配信数が世界一になった。
自称ですけどね。
自称。
すいません。これはどういうことかと言いますと、僕担当してた春樹さんという作家さんの、作品が本当に売れたんですね。
すごいですね。秘書家ドロップ、
はい。
ああ
秘書家ドロップと、寄生獣医すずねという作品が本当に売れまして、はい、
現在およそ8000万ダウンロード感。
8000万
これはやっぱ、だって。
すごい数字ですよ、これ。
日本の人口1億2000万ですよ。
そうですね。
これすごい数字ですね。
でもまあ、認めてもらえませんけどね、どこにもね。
でもその分会社に利潤は提供したわけですよね。
それはできました。
還元した
と、はい。まあ、それのせいで、一応トントン拍子に上がっていけた。
なるほどね。
はい、なるほど。
ライター業としては空想美少女読本など10キャラほどレビューなさってると。
はい、僕これ読んでました。お話を聞いたときに、僕書いてましたっていうお話を聞いて、はい、あれを書いてた方ですかっていう感じでしたね。
そして、人生を変えた漫画ゲーム。
お
あえて5つ、ベスト5を挙げるとするならば、ドラえもん。
お
おお
あ、もう、本当に。
これどうですか、うち堀田記者がっていう人がね、ドラえもんかなりとか、藤子 F 先生大好きなんですよ。
もう堀田先生にはもう叶わないんです、
は
い、
堀田先生堀田先生
やっぱりそうなんだ。
先生になっている。
でも放送聞いた時は本当に面白くて、
あ
本当
に。そうですよね。
も
う、5本にドラえもんが入るんだって。
入りますね、やっぱり。小学生の頃ドラえもん博士みたいなポジションでずっといましたからね。
そうなんだ、それが未だに40過ぎてもドラえもん博士である堀田さん。
ガス。
ちょっとおかしい。
やはり先生と呼ばず
には普通は卒業しますから、ね。あの人は、藤子不二雄を読んでたら社長になれたって豪語してます
から。素晴らしい。
まあ裏切りにも会いましたけどね。
ドラえもん。本人のいないところでやめてくださいよ。
そしてメゾン一国。
お高橋由美子先生。
もう本当にハマりましたね。まあ、うるせえ奴らよりもこっちにハマってしまいました。
それ管理人さんがやっぱちょっと。
そう、五代くんを包んでるワールド、全体
が、四谷さんも含めて、
ね、含めても、あの中に入りたいって本当に思いましたね。
僕はメゾン一国を高く評価したいのは、やっぱ最後五代くんと管理人さんがちゃんとやったっていうところ
。そうですね。あの頃はなかなか考えられなかった
っていう展開です。
すごかった
ですね。今でこそありますけど、89年あたりではなかなか。
しかも最初は緊張しすぎて、中折れするって。
そうだそうだ
そうです
最初そうだった。
そうなん
です。で、京子さんもちょっと気にかけるんだよね。最初に言ってた
こと。こんな巨乳の人の前で立たないなんてありえないと思ったんですけどね。
そうだ、五代くん、あれあれって言ってた。
しかもちゃんと子供まで生まれる。
そうなん
です。エロゲの先駆けですね、これ。
全部やってましたね。
そして、栄光なき天才たち。うん、これは、
これは。
あ、これはもうこの2巻のメンデルっていう、
ラストのセリフ。すべての人間が何らかの間違いをしでかしているのに、私だけが例外のはずはないさ。だが、たとえ間違っているとしても、正しいと思えた時に正しいと言ったり行動しないとしたら、人間には何もないんだというセリフに言った
と思いました。いい話ですね。いいセリフですね。
いいセリフなんですよ。この原作者の人は今もう科学者。で、大学教授をされてて、立体ホログラムの研究とかをされてて、漫画の原作業にはちょっと戻ってきてらっしゃるんですが、
そうなんですね、
いつかやってみたいですね。
あ、これちょっと編集長魂も、いつかはやってくれませんかっていうのもありますね。
そうですね。
そして、ときめきメモリアル。はい、これは誰ですか誰ですか
僕は虹野さんです。
虹野さんなんですか虹野さんなんだ。
わかりやすいですね。
虹野さんのシリーズの特に虹色の青春っていう、はいはいはい、外伝みたいなゲームがあるんですけど、ね、僕はもう本当に学生時代オタクだったんですけど、カモフラージュのためにラグビーやってたんですね。
あ、そうなんだ。
ラグビーは、しかも、五代くんがやってたから、やってた。
あー、はい、
おー、
は
い、
なるほど。マジで、
はい、
だから、まあ、そうなんですよ、皆さん。進藤さん、身長高いですよね。
うん、76センチですか
76あって、ガタイも良くて、筋肉もあって、っていう中で、オタクでもあるというね。すごいですね。で、そして、この世の果てで恋を歌う少女、ユーノ。
ユーノ。
よかったですね。
これはこの頃の剣のひろゆき名義だった。
剣のひろゆき。
剣のひろゆき。すみません。
ケンのユキヒロ。僕は、ケンのユキヒロ、菅野ひろゆき信者なんです。
信者
はい。あ、もう僕もそうなんです。はい。
実は何が良かった？
実は僕も信者です。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
デザイアとか最高
なんです。デザイア
イブバーストエラーやっぱり。
イブバーストエラーから始まる。
セガのね。
そうです。
はいはいはい。
シーズウェアのあの辺の
3部作。あの3部作が名作なんです。
名作です。
どこが良かったの、松崎的には。
僕は、初めて、世界観が好きで、なんかいろんな、なんかパラレルワールドを行ったり来たりするような、まあ U のに関してはそういうゲームだったりとか、もうありながらもうエロをしっかり忘れてくれないところ。
忘れてくれない。
はい。エロいところを
ちゃんとエロい。ちゃんとエロいっていう。
ちゃんとエロくあってくれる。
そこはやっぱ忘れてないというね。
はい。これは素晴らしい。僕がやっぱ、一番最初に目覚めたところかもしれないです。いたします。がっつりと。
もしかしたらエロが入ってる分、ちゃんとした作品だからこそ、はい、エロが入ると作品の評価を変えてしまうかもしれない。うん、リスクがありつつも、でも作り手はちゃんとエロを入れてくれた、
はい、
万歳っていうところだったんですね。
間違いなくそうです。
どうですか、新藤さん、こういう理由
ござい
ます。
そうですね、それもありますし、やっぱり円環の断りみたいな、うん、ね、なんでしょう、タイムリープみたいな話もちゃんとこの設定の中に入ってたりとか、うんうん、それがいちいちこう科学的交渉っぽいものがあって、僕そういうのに弱いんで、
は
い、うんちく系のことに弱いので、
ね、あ、そういう、だからかなり今聞いただけでも触れ幅広い方でね、信用できるオタクな感じしますよね。
しますね、はい。
で、その編集者人生、そしてオタク人生、うんの、もう今ピークに、今この月刊ギスカを総括したということで、魂の立ち上げについてちょっとお話を伺ってみたいなと思います。
熱量と文字数。
さあ、ということで、月刊ギスカというのをね、今回立ち上げて、はい、まあ、僕は、その、スポンサーについてくださったからとかじゃなくて、新藤さん前から興味あったんです。
ありがとうございます。
その、絵をやる人ってすごいなと。で、しかも、二次元で、漫画で、
はい、
しかもこの電子書籍も出てきてる中で、今、紙の漫画雑誌を立ち上げるっていう、
確かに
結構すごいことかなと。
そうです。今、紙の漫画雑誌ってそうですよね。
うん、
ちょっともう特殊な匂いもしますよね。
今日はそれぞれの記者がね、エロ専門記者が来てるんで、はい、いろんな質問を後々受けてもらおうかなと思うんですけど、はい、まずこのキスカにどういう思いを込めてるのかっていうのをちょっと聞かせてもらえますか。
キスカはですね、本当にもう、バタバタの中で創刊したって言ったらもうなんかかわいそうなんですけど、うん、はい、本当に社名から3ヶ月ぐらいで作り上げたっていう。
3ヶ月
はい。はい。
こういうコンセプトの雑誌を作りなさいって言われて3ヶ月
そうですね。で、もう人を集めて。
作家さん捕まえるのも大変じゃないですか。
大変でした。はい。正直。
そうですよね。作品書いてもらわなきゃいけないわけですから。はい。その制作期間も含めないといけないわけですからね。
これ乗っかってくださった先生方はやっぱりもうその新藤さんのね、
動きに応じて。私や私の
編集者の方々。編集者です
ね。についてきてくださってる方で。で、青年自然として見えないといけないとかっていう条件がありますんで。それで、そうですね。で、まあ、基本的にはコンビニで売るという。
コンビニで売る。
大変ちょっと難しい、宿題をいただきまして。うん、まあ、まだ、これを完成形とは思いたくはないので、
うん、
なんでしょう。麻雀と一緒で、これはまあ、ハイパイ、ね。
ハイパイ。
はい、なるほど。
はい、近代麻雀やってた人っぽいですね。はい、できれば、はい、いい手作りしていきたいですね。
そうですね。もう、まあ、悪いハイパイじゃないと思ってますので。
なるほど。だこれから手作りしていく中で、誰かに上がられたりとかしたら最悪なんで。
本当に。もう
本当に。神
ちゃんにすぐ結果欲しくて、ポンとかすると安いものになってしまいますし、これちょっと注目なところかなと思うんですけど、これアクションとエロっていうことをね、セクシーを歌ってますけれども。
はい、青年誌ってやっぱりまあ、エロだけじゃ、やっぱり、ただのエロ漫画誌になってしまいます。でも、うちにはすでにビタマンという雑誌と生意気っていう雑誌が、シール貼りのコンビニ誌としてありますので。
ちゃんとしたエロ漫画、エロ雑誌ですよね。
そうですね、
はい。
そっちはもう、で、こっちはもう、シール貼りがないっていうと、ある程度、やっぱり制約されてくるんですね、表現に関して。
シール貼りがないんだ。
はい。シール貼りではないので。で、シール貼りでも、ワニマガジンさんの快楽天さんみたいに、青年マークコミックとして、単行本を出す場合と、うん、 うちは出さない方のライトエロと呼ばれる方で、それなので構図もちゃんと指導しますし、で、まあ、内容についてもあんまりロリというか中高校生もちょっとダメな感じになってきてまして、だからそういうのがないと、マルセイ作れる覚悟をされてる会社さんはもうそっちへやっておられるんですけど、うちはそこを、そのグレーゾーンを行ってるっていうところで、だからもう圧倒的に途上例に引っかかる確率が高いんですね。
なるほど、はい。結構だから挑戦ですよね。
冒険ですね、これね。
途上例って今6回引っかかったら、全部の単行本に青年マークをつけろっていう、ちょっとこう怖いお達しがあって。
はい、ファールを6回落とすと退場みたいな。
そうです、そうです。
すごいな
ぁ。で、だからもう、うちのレーベルはバンブーコミックと近代麻雀コミックという2つのレーベルがあって、はいはい、で、これ、そっちの、シール貼りの漫画の単行本、全部バンブーコミックレーベルなんですね。そうするとですね、ボノボノに青年マークとかついたら、もう本当僕たちの席になってしまって大変なことなので、本当に引っかからないようにっていうのは、最新の注意を持ってやってますね。
本当にそういうリスクを背負ってやってるんですね。しかもシール貼りじゃないっていうところで、セクシーも盛り込むっていう。
そうですね。
本当にこう、しかも、まあ、後発参入の他社とのライバル競争にも勝たなきゃいけないっていうことで、かなりじゃあ、最前線で重要な拠点を任されてるんです
ね。そうですね。まあでも、もう本当これは、なんでしょう、うちはそのクラスマガジンっていう、もう専門ジャンルのものばっかり作ってきたので、もうそれ以上のことは今のところ、まあ思いついてないし、できない。だったらもう青年漫画とかちゃんと作って、まあ、竹書房の力を集結してっていうことで、それでもう作ったっていう感じはありますね。
雑誌ごとにね、その個性もあり、また編集者たちの思惑というか、思いがものすごくこう詰まってますけれども、どうですか、二次元エロについてちょっと考えてるところを聞かせてもらいたいなと思うんですけども。
もうドキっていう雑誌から僕はエロ漫画とかエログラビアとかに携わりましたけど、本当にエロは奥が深くて、ジャンルが広くて、
そうだよな。
もう、最大公約数を掴むっていうのが本当難しいですね。皆さん本当にそれぞれの好きな趣味があって。
確かに。
恥ずかしい話なんですけど、僕は担当している作品のヒロインがメガネっ子になることがめちゃくちゃ多くて。
偶然こういうこと。
もう本当に、またですか、新藤さんみたいな感じで。
いい加減にしてください。
もうメガネよくねみたいな。
で、気づいたら、こっちのキャラクター採用してるなっていうのがあるんで、それは本当にもう気ぃつけて、メガネっ子じゃないようにしようみたいな感じで動いてはいますね。
そうか、逆に言うと、はい、じゃあ、その単行本とかでやるときはメガネオンリーとかもやりたいけども、
ね、はい、
まあ、大勢の人に読んでいただきたい場合は、いろんな趣味思考に対応できるようなっていうことを考える。
ね、やっぱり一冊の雑誌のヒロインがみんなメガネっ子だったら、ね、本当大変な話。
確かにマニアック。
そういう場合の多様性っていうのはどこで判断するんですか？やっぱりその読者的なそのハガキでこういうのもっと出してくれっていうのは多いわけですか？
あ、いや、リクエストとかはそんなにはないんですが、やっぱりこっちの方でいろんなタイプの女の子を用意するとかっていうことを気遣ってはいますね。
なるほどね。
で、やっぱり作家さんによってその、やりたいっていうのを被った時に、ね、調整するのが私の役目。今回はこっちの方が面白いからとかっていう、そんな感じで、納得させてもらって、今回キスカの立ち上げの時も、はい、オチが被ってしまったっていう作品があって、はい、後から来た方には申し訳ないが、今回は封印してくださいって言って、やり直してもらいましたね。そのネームはもう面白かったんですけど、はい。
さあ、じゃあここから質問タイム、記者会見のね、に移りたいなと思うんですけれども、はい、まあじゃあ、僕聞いておきたいのは、紙の雑誌をやるのはなんでなんですかね？
紙の雑誌の方が、今のところ作家さんたちの認識としてのステータスが高いんですね。
あ、そうなん
ですか？電子でやりませんかって声かけた時と、紙でやりませんかって声かけた時の反応が全く違うので、はい、あ、紙だったらやりますみたいな感じ で電子はやりたくないです
っていう。やっぱ物にちゃんとなって残るっていう。
のに、まだ皆さんステータス感じてらっしゃるっていう感じがあって、ね、僕は3年ぐらいずっと、その書き下ろしのエッチな漫画の 電子配信をやってたんですけど、本当に声かけても誰も持ってきてくださらなくて、すごく寂しい思いをしましたね。
そうか。はい、一応で、だからその電子の方も携わってらっしゃいましたんで、両方わかってますけど、やっぱ紙の雑誌でもやっぱやりたいっていう
気持ちもあったんですね。やりたいですね。やっぱりもう久しぶりに校了の雑誌の校了というのをしたので、それすごい楽しかったですね。あ、もう忘れてることもあると
か。あ、そうなの。しんどくないですか、でも雑誌。
いや、楽しいですね。好きでやってますから。
それはやっぱ、ナチュラルボーン編集者
で。ありがたい。もう、あの、嬉しいですよ。もう半分趣味みたいなことでね、まあ、お金いただいて、本当に。
さあ、じゃあ、他の記者から仕事できてる人もありますか？
じゃあ、はい、僕もちょっと真面目な話になりますけど、ライトエロというお話が出たじゃないですか。今そのエロではなかった、いわゆるライトノベルもエロ寄りな表現、非常に出てきているので、ただまあ文字でやるのと映像、漫画という映像でやるのはまあ別のものだと思うんですけど、はい、その辺の住み分けって編集者としてはどのようにお考えですか、キスカに関しては。
いやー、あんまり深くは考えてないというのが実情なんですけど、はい、でもページ数に制限をちょっとだけ設けたりはしています。うん、あの内容的なものと。
なるほど。あんまりそれがメインになりすぎてあれだから、ちゃんとお話も、
やっぱりお話のメインに持っていきたいですね。漫画としては。はい。
作家さん的にはやっぱり物語を聞かせてくれっていうのか、その女の子のキャラクターをとにかく美しく描いてくれて、やっぱりそれは作家さんによるわけですか？
ケースバイケースですね、それは。この作家さんは、あの女の子のキャラ重視で、その作家さんは面白いストーリーライン持ってきたから、それもちょっとちゃんと丁寧にやってほしいとかっていうことでやっていただいてますね。
さあ、他二人のエロ記者からは、
あ、じゃあ、
から要望でもいいですか、
お願いします。
あの、エロ寄りのちょっと、あの、聞きたいことがありまして、はい、さっきの、そうなんです。さっき、まあ、ほっとくとメガネっぽ増えちゃうみたいな話があって、はい、すごく共感できる部分があるんですけど、ただそれって、例えばあの、自分にあるフェチって、例えば、はい、心の中で加点してしまいますよ。60点のものが8位になったりするし、はいはい、逆に自分にないフェチに関しては結構厳しくなって、これ何が面白いんだろうとか思ったりしますよね。
はいはいはい。多
分そのあたりのジャッジは編集長として結構フラットにいかないといけないじゃない
です
か。はい、
あ、そうですね。
そこって難しくないですか？
あ、でもそんなに自分がそのメガネっ子に加点しているのを知っているので、うん、あのちゃんとメガネっ子じゃない子もあの可愛がってるっていうか、
どんだけくだらない
話、それはもうちょっとあのメガネっ子ひいきしすぎるのは本当に良くないと、もう本当に常に。
でも逆のケース、例えば、はい、あのまあ、自分、年上が全くダメだとした場合に、あの人妻ものって何が面白いかわからないんだけども、はい、でも作家さんはいやこれ面白いんですよって力説してくる場合あるじゃないですか。
はいはいはい。
その場合ってどういうふうにバランスを取られるのか。
あ、でもおかげさまでエロに関してかなり広い、うん、あの範囲であの見てきましたので、
まあ蓄積ですよね。
蓄積ですよ。は広いのでそれに関しては面白い面白くないは。ある程度、その、ジャンルの中で分かれてる
っていう
の
が。逆に言うと、熟女があんまよく分かんなかったけど、この漫画読んで熟女の良さが分かったってなったらすごいですよね。
確かにそ
れ。それはもう、あの、なんでしょう、僕もエロゲー大好きなので、その、両辱系もやったりしますけど、まあ、作品では採用しないので、それはちょっと避けるとか、して、そういう取捨選択はしてますね。
はいはいはい、
あの、やっぱり、あの、なんでしょう、俗にというか、にちゃん系とかでは、和感好きって呼ばれてるので、あの辺も、僕はそういうタイプ、はい、ラブラブエッチ大好きなので。
そうですね、やっぱちょっと女の子が苦しめられるのは嫌だっていうのはありますね。
ありますね。だそれがいいって人もまたいて、
で
それに関しての作品のね、やっぱりどういう風にこれは OK、NG 出すのかって、やっぱり経験値があるわけですね、そういう。
そうですね。
まああとは、
あとは雑誌の色とか、そうです、そうです、マーケットです。はい。あの、この雑誌にはこう載せるべきか載せないべきかって、ただ、そのレイプして終わり、うん、女の子は最後にダーって笑って終わりみたいなのは本当にもうやめたいと思ってるので、う
ん
う
ん、最後にダーみたいな闇落ちですよね。
闇落ちはありました
よ。90年代によくあったんです
ね。ありましたね。入りましたね。あ、でもなるほど、わかりました。ありがとうございます。
続いていらっしゃいますか？
あ、はい。
はい、じゃあ松崎記者。
はい、太田プロの松崎と申します。よろしくお願いします。
ないか
僕からもちょっと真面目な話になってしまうんですけれども、はいはい、先ほど言っていた理想の乳首について
真面目じゃねえな真面目じゃねえな
どういう乳首がやっぱり乳首と乳輪のなんかバランスとか、
まあ、全体のバランスですよねやっぱりね僕あの、うん記入とか真入とかそんなには受け付けないので、うん、ある程度の大きさであってくだされば F とか、
はいはいはいはい、
C から F ぐらいの、
ね。でも結構大きいですよ。C、F が大きいですよ。
その、記入とか真入のわかんない。
うん、お
マッサージはな、あどこがいいの大きすぎる。
俺もわかんない派閥だな。
え、わかん、え
僕若干わかりますあの若干あの、一つまで垂れた父もまたいいなと思う。
の方が、一つまの場合は良かったりとかしますけど。
でかすぎるのあるじゃん。
でかすぎるのありますけども、でもそれはその作家さんの個性なので、
どんだけ優しいんだよ。
優しいアメだからね。
マニューだから、記入だからダメっていう判断は僕はしないです。
ダメとはしませんけど、うんはい、ダメとはしません。面白いって面白くないからやっぱり判断しますけど。
マニュー記入の作業はやっぱ同じエロの中でも、やっぱファンタジー系というか、二次元寄りな感じするんだよね。
あー、でもそれはよく言われて
た。だからキス界に出てるおっぱいの類っていうのはあくまでリアルにいそうな、うん、いてくれたらいいなぐらいなおっぱいの大きさ、はいはい、
それだからあんまり大きいと、やっぱり完全に作り物に見えちゃうんだよね。あいや、そんなーっていうなるから、スーッと冷めちゃうんですよ。俺のエリンギ心が。スーッとこう、舐めだけぐらいになっちゃうん
ですよ。なるほど、な
るほど。嫌わないです
よ。ひどい。わかるかな、言わんとしてることが。
他質問ございますか？
ありますかね。
いや、どうですか、うん、乳首に関してはどれぐらいの乳首がいいとかありますか？
あの、おっぱいに対してのバランス。
手つきやめてもらえますか？ラジオなんで。
あ、そうです。おっぱいに対してのバランスだと本当に面白い。
陥没乳首の方がいいとか。
あ、それは面白いから僕はありですね。はい、
陥没乳首面白いよね。
陥没乳首大好きなんです。
いいです、大好きなんですね。はい、そ陥没乳首の魅力って何なんですかね、
陥没乳首を最終的に、あの、乳首を引っ張り出すっていう。固定が絶対あるじゃないですか。
嬉しそう、松崎。嬉しそう。
満面の意味ですよ。
そうだよね。引っ張り出すイベントあるよね。
が、ない陥没乳首なんてもうクソだと思うんですけど。そのイベントがあるからこそ陥没乳首である、意味があると思うので、ね、あと長い乳首ですとか、
長い乳首あるね、
大きい乳首ですとか、いろいろあります。
ありますね。
僕全部引いちゃうんですけど、度が行きすぎたその系は。
リアルじゃないやつ。
国さんと一緒で、その記号論で出されると多分、
あなるほど、
なんかインスタント感出ちゃうのかな、あれな、う
ん。僕はやっぱ漫画家さんの、やっぱあの、おっぱいの描き方、一概に、まあね、言えないけど、うん、俺大きさとかじゃなくて、柔らかさの表現だと思うんですよ。
はいはいはい、
動いてない絵なのに、うん、もうめっちゃ柔らかく見えるってすごくないですか、
うん、すごいと思いますね。
やっぱ、おっぱいの柔らかさ大事じゃないですか。
重要ですよ。
はい、もう本当に、
だからそうすると多分触られ方だとかの、なんだろう、肌の質感の描き方とかいうような話になるんでしょ、
は
い、
柔らかすぎもダメなんですよ。
うん、そうなんですよ。その指がぐじゅぐじゅぐじゅって入ってるとまた違うわけじゃないですか。そうなんですよね。
そうなんです。
うん。
あそこはだから本当にあの、スライムじゃダメなんです。
そう。はいはいはい、やっぱり何
芯がなきゃいけない。乳腺を感じさせてほしい。
いちご付き大福みたいなところ
。あなた昔から言いますよね。か昔からいちご付き大福の比喩にこだわります
よ、ね。いや、あれだからね、すごくエロい
食べ物。10年以上聞いてます。
僕はだからあれ、いやらしすぎて食べられないからさ。いやらしいこれ、もう、みたいな。
なるほどね。ありがとうございます。まあもう本当に進藤さんが作る
ということ
で僕もう大応援したい雑誌なんで、ぜひ皆さんもコンビニで手に取っていただきたいなと思うんですけれども、これだから前、とりあえず3ヶ月スポンサー入っていただける。
ありがとうございます。
毎月いろんな情報を出していきたいなと思って、人狼ゲームもね、
はい、
アクションもあり、
アクション。
そう、エロだけじゃない、アクションも大事ってことなんです。うんはい、ですよ。やっぱこの誤解していただきたくないのは本当に、萌えとエロは別だけど、相性はいいっていうことなんですよ。
う
ん
う
ん、
まあそうですよ。
本当その通りです、思います、
うん。だからこれは本当にあの、オタク差別とも戦いつつ、
うん、
逆に、いや、萌えとエロの相性の良さを最高に追求してくれるところもあってもいいということでね。
う
ん、
そうですね。
もう、表二が加藤隆さんっていうね、ま、素晴らしい感じです。
ちょっと僕も見てびっくりした、
ね。男の自信復活とかいいですね。
こっちのイラストは断密さん。
そうですね。
後ろの。
端末は断密さん。
端末断密さんということで、ね。
三次元も
いいですよね。ということで皆さんもね、はい、竹書房の月刊キスカーぜひお手に取っていただきたいと思います。最後なんか、進藤さんからメッセージなどありましたらお願いします。
あ、 まだ立ち上がって、まあ、よちよち歩きの雑誌なんですけど、皆さんに愛されるようにちょっと頑張って、漫画作っていきたいと思いますので、ちょっとよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月発売の月刊キスカ3月号、山口正和のエクスタシーの表紙が目印。妖艶なるタクシー運転手が少女漫画アシスタント高畑の心の闇を暴く。女子力向上活動記録では、直子、知恵、空の3人組が女子力を上げるために化粧に挑戦。月刊キスカ3月号は全国書店、コンビニで発売中。買ってね。編集後期、ということでね、二次元音声マガジン、この熱量ともです。まあ、CM も今入ってますけどもね、月刊キスカ、こちらを作ってる、その、進藤さんに、まあ、お話伺いまして、まあ、編集長にもやっぱ歴史ありっていうのが分かってね、まあ本当に素敵な方なんですよ。もうパパですからね、もう本当に、そういう意味では本当愛妻家でもありますし、なんかもう普段はそんなにエロのことなんか話すような人には見えないんですけども、やっぱり二次元が好き、髪が好きということなんでね、本当にほっこりできるお話でございました。それでですね、そうだそうだ、進藤さんからお願いがございまして、結構熱文字のタイムラインとか見てるとね、月刊キスカ買ったとかって言ってくれてる人もいるんですけども、できれば、せっかく買ったんだったらば、アンケートを送ってほしいと。で、今んとこハガキでアンケートで熱量と文字数を聞いて買いましたって言ってくれてる人が一人もいないということです。大変残念がっておられまして、まあ、仕方ありませんよね。まあ、ただ、アンケート至上主義みたいなので、まあ、本当に熱量と文字数に、本当に、スポンサー入ってくださってありがとうございますっていう意味でもね、まあ、せっかく買ったんだったら、まあ、ちょっとお手間ですけども、アンケート、竹書房の方まで送っていただけると、まあ、みんながハッピーかな、という、ところでございますので、ぜひぜひアンケート、その一通のアンケートが本当我々を支えます。ぜひぜひアンケート送りつけてあげてください。進藤さんの話聞きましたとかっていうのでも全然構いませんのでね、よろしくお願いいたします。第3週月刊も熱量と文字数というライブがございます。今月は長浜博監督お出になりますんでね、松崎と私と3人でやります。そして、畑さんのコーナーよ、先っぽだけ立たられちゃうというね、世界の畑秋に、自分がね、感動した、畑さんの名曲の思いの丈をぶつけるだけでも構いません。その曲に関するエピソード畑さんから直接聞かせていただけます。その他ですね、部費部、まあ、理想のあの子とのデートの話、まあ、今回ちょっと今週バレンタイン週だったんですけども、まあ、来週とか再来週とかにちょっと集まれるかなというところなんで、まだまだ募集しておりますよ。レベル高いの集まってますからね、ちょっと時期外れのバレンタインものとか本当に一番タイミング外せて最高かなと思うんでね、そういうのでも構いません。そしてこの1話ね、今月いろんなアニメ見たけどあのアニメのこの1話が素晴らしかったよという、メールもお待ちしております。そしてですね、番組の感想はシャープ熱文字、ハッシュタグはシャープ熱文字でございます。Eメールは熱文字 @gmail.com、 netsumoji@gmail.com、 こちらの方までメールください。お待ちしております。なお、畑明の弱り目にたたられるレディオ、そして、田代智和と田淵智也のタッチレディオ、こちらの方もね、ポッドキャスト同盟組んでおりますので、公開収録した番組同士ですけども、よかったら、ぜひ、ポッドキャストで聞いてみてください。ということでね、今週は以上でございます。